もう多分次やったらもうこんなテンションムーになるからガチやから
気をつけますか、俺じゃない気をつけます3、2、
マジかよ
はじまりました
はじまりました
毎週月曜日朝アップロードおしゃべりウォーズ、今週でエピソード90ですね
はいはい、
はいはい、いつものお願いします
はい、アメリカのシーコニスですよろしくお願いいたします
お願いします
はいはいはい
はい日本のお星ジャラミですどうぞよろしく
はいはい、
はい、あー、まあ、申し訳ないですね、下ってしまってあ
もう、こんな会話二度ともっかいなんて絶対できんよ本当に
申し訳ない
うんうん、本当にね
いやでもちょっと、うん、新しい始まり方というかね、ジェダイゴミさんがマジかよっていう、なかなかないからね。なかなかないから、これはこれでレアなんですけども
。いや、そこから行くがやと思って、びっくりした今。そこからのやつね、と思って。
そうそうそう。ちょっと中途半端すぎて、冒頭すぎて、
だから話のめっちゃ途中を俺が、なんか何食わぬ顔というか、何食わぬというか、全く同じテンションで話を継続していいがかなと思ったって。
うんうん。
そのなんかイエーイみたいなテンションじゃない会話をしてたんですよ、僕は。
うん、
分
か
る。なんで、もう一回、すいません、テイク2ですってなった時に、心、僕の中に潜む何かがマジかよって言ったよね。
分かる。まあ、これ今、ごめんなさいね、聞いてる人、全く何のことか分かんないと思うんですけど、今、一回、今のオープニングバーって撮ってて、で、チャラメの方のパソコンで、ちょっと落ちちゃったんですよね、ソフトが。録音で、バーってなって、テイク2っていう感じで、最初からっていう、状態を撮っている中で、しかもちょっとジェダイコニさん、今日はちょっと様子がおかしいんですよね、いつも。
そうそうそうそうそう、だからその話をしたかった、さっき。そう、もう僕したんですよ、その話、すでに。は
い、ちょっともう一回聞かせてください。
残念ながら。だから、残念ながらね。その話もすでに喋ったんですよ、僕。
はいはい。
なんで、これは、ラジオにもう一回言いますけど、こんなんプライベートで居酒屋だったら、僕多分帰ってますよ。お会計してます。はいはいはい。気を取り直して言いますけど、そう、だから今日僕基本的にテンションはすごく低いんですよ。
うん。
それで、ね、でも、言うてしまえば、いい意味ですごい低いんですよ。わかります。別になんかネガティブで低いとか何か落ち込んで低いとかじゃないんですよ。じゃなくてなんかちょっと人生を見つめ直すっていう意味でのなんかこうテンションが低いって多分すごいネガティブに聞こえるのであれなんですけど、こう心が今なんかこう孵化してる感じでわかります？
うん、
なんかね、新しい次のステップに向けて進化するためにこう殻から出てる感じ、
はい、
だからすごい ナイブなんですよ今、うん、それをね、なぜかって言ったらね、僕ずっと友達からねずっとおすすめされてて、映画をね、僕結構人におすすめされて映画をね、なかなか見ないっていうね、悪い癖を持ってたんですよ。すぐ忘れる。だから飲み会の時とかに、なんかおすすめの映画ないかなとか言って、これこれとか言うけど、大体そういう話って僕テキスト上でしないんですよ。だから口頭でするんで、すぐ忘れるんですよ。で、すぐ忘れるから見ることができなかったんですけど、なんかさっきね、Amazon プライムせっかく入ってるから、まあ最近映画をね、見れる限り見ようっていうふうにはしてるんですよ。っていうのが、まあその英語を忘れないためでもあるし、まあ英語のね、映画を、まあ日本語で見ることによって、なんかこう、この文化の違いとかもすごい学べるんで、こう結構率先して映画を見るようにしてるんですね、帰国してから。
う
私は。で、不意にね、僕は結構なんかその人生の素晴らしい生き方とか、なんかそういう系のやつを結構見てたんですよ、映画。
うん。
そしたらなんか、あなたにおすすめコーナーみたいなので、不意にパってね、チョコレートドーナツって映画が出てきたんですよ、パンって。
うん。
で、えっと思って、なんか聞いたことあるって考えてたんですけど、僕のね、周りの人がね、かなり僕にそれ勧めたんですよ。絶対見た方がいいって。マジで見た方がいい。チョコレートドーナツをマジで見てほしいってずっと言われ続けてたのを、無視してたな、そういえばってことに気づいたんですよ。
はい、
で、この収録のほんとね、10分前は言い過ぎやね。30分前ぐらいに見終わったばっかりなんですけど、ちょっとね、泣きすぎて、テンションがね、おかしいことになったんです、今。
なるほど。
そうそうそうそう。だからね、ちょっとね、なんだろう。悲しい、ただただ悲しくて泣くタイタニックの感情じゃないんですよ。わかります？
はい。
タイタニックって、ただただ悲しくないです、なんか。
うんうん。
なんていうか、こう、
まあ、終わり方もね、
うん、悲しいって感じだけど、
悲しい終わり方ですよね。
そう、なんかね、チョコレートドーナツね、悲しかったんですけど、なんだろう、なんかね、ものすごいなんかその人間の社会というか生き方というか、なんか生物の根本的に、人間という生物の根本にすごい訴えかけるような印象を受けたんですよ、僕。
うん。
で、それがね、ちょっと今ね、ホットトピックでいろいろね、日本帰ってきたらいろんな学びをすごいさせてもらってて、
うん、
その人間の意識とか、人間の仕組みとか、人間だからこそのルール、人が人としてあるために行う行動とか、うん、そういうの僕結構なんか見つめ直してたんですよ。
この日本に帰ってきて？
そうそうそうそう、特にね。っていうのがやっぱ日本の皆様ってすごい秩序を守るじゃないですか。秩序というかさ、マナーと言われるものに従うじゃないですか。でそれって僕改めて思うとすごい面白い生物の特性だなとか思って、こう思ってたんですよ。その自分がアンテナ張ってる時のこの映画にちょっとね、思うところがありすぎて、今さなぎから出たばっかりの、なんか脱皮したばっかりのヘビみたいな感じですね。
うん。
わかります？ちなみに見たことあります？この映画。
ありますよ。結構前かな。もうだってあれ、
超前の映画だもん。
6、7年ぐらい前の映画だね、多分。
多分そうそうそうそう。
そうだよね。なんか僕も学生の時に DVD を借りてみたのかな？だと思う。
うんうんうん。なんかね、それで言うならね、今ね、チャラメさんに今見てほしい。多分ね、10代の頃の自分とかじゃ分からんと思う。この気分って思った。この感覚。なんか、今俺見れてよかったなって思う。なんか、ところ、節がすごいあって。なんか、多分昔の自分と全然心に響いてなかったのが、多分響いちゅうがやけど、変に響いちゅうが。なんとなく分かる？これ。なんか今だからこそ、なんかこんな世の中だからこそ響くものってすごいってさ、ね、多分忘れちゃってもトレーラーをちょっと読んでいいですか？イントロダクションの。
はい、どうぞ。
ね、まず話をね、ざっくり言うと、1970年代のアメリカ・ブルックリンで実際にあった障害を持ち母親に育児放棄された子供と家族のように過ごすゲイの話っていうのが、まあすごいざっくりとしたタイトルなわけよ。でね、僕がこれまず心にボーンってきたのがね、まあ自分が住む場所って、まあ、ニューヨークでさ、ブルックリンもさ、よく行く場所の一つであるっていうのもすごい大きかったけど、俺からするとね。で、まあ、1970年代よ、俺らが生まれる全然ずっと前の話よね。
はい。
で、本作はモデルになった男性と同じアパートに住んでいたジョージ・アーサー・ブルームによってシナリオ化され、 2011年トラビス・ファイン監督はこのシナリオを読み崩れ落ちて涙を流したというまあ、あの出だしで本当にあった実話を元にされ中だけどね。でこの監督トラビス自身はゲイではない、だが愛する我が子を奪われる苦しみに、不変感を感じたという。出会うこと、求めること、守ること、愛することで、この題材になるあのカップルは、まあ、ゲイのカップルで、それに出てくる、まあ、男の子よね、あの子供、育児放棄された子供はダウン症の子ね、もう関係なく魂のレベルで求め合う愛は全ての人の心に響くと。ねこのね、なんかあの、まあ、文字もすごいなと思うけど、魂のレベルで求め合う愛っていう言葉がね、なんかすごい響いたか俺。これってまあ言ったら1970年代の差別という、もう偏見どころじゃない、もうほぼ差別に近い時代よ。だからさ、あの LGBTQ はもう、こうなんか迫害されてきたし、で、ダウン症の子に対する理解なんかなかった時よ。だからその人間が作り上げてきた社会の仕組みっていうものに、こう、排除されてきた人たちの、愛と戦いっていうところに、なんかすごいね。あの僕今最近本当に昆虫食とか虫を食べる人たちとかと触れ合ったりとか、まあ今の現代はカラフルになってものすごいいろんなことを受け入れるっていう状況ではありつつも、虫を食べることに対してはまだちょっと偏見があったりもするわけじゃん。なんか気持ち悪いなとかさ、わかる？そういう文化ってやっぱりまだあるんだとかってひしひし感じる時のこれをやってきて、俺すごいまたさらに響いたわけだね。でこういうことも認められてきて、すごいポジティブな印象でもあるんだけど、現代はなおかつ何かがこうポジティブに受け入れられるとまたそれでこう浮き彫りになってくる認められない文化とかさ、生き方ってやっぱあるがやなっていうことを学びよったわけよ。で1970年代なんかもうさ、もうお僕は生きたことに想像もできんけど、ものすごいコンサバだったのが、だって俺が生まれてばっかり1990年代でも絶対まだまだ保守的じゃん。そのさらに前やきさ、自分の両親とかの子供っていうかすごい若かりし青年時代かなとかさ思うとさ、まあそれはそれはね、あの今じゃ考えれんような文化だと思うけど、その中でのここの関係性ってすごいじゃん。まずでさ、あのそのお話としてはさ、僕たちは忘れない、マルコと過ごした愛しい日々って、マルコっていうのはそ の育児放棄されたあのダウン症の子供の間のね、1979年カリフォルニア、シンガーを夢見ながらもショーダンサーで、日々稼ぐルーディっていう、まあ、あのドラッグクイーンの、ね、人なわけどね。で正義を信じながらもゲイであることを隠して生きる弁護士のポールで、母の愛情を受けずに育ったダウン症の少年マルコ、世界の片隅で3人を出会った。これさ、俺もなんかそれもなんかあれやなと思ったけど、世界の中心っぽくない？ニューヨークって。でもそんな中心にいながらもこういう自分のアイデンティティがあるがために世界の片隅と感じさせるような時代だったわけよ。で3人は出会って、そしてルーディとポールが愛し合い、弁護士さんとそのドラッグやね、でマルコ、そのダウン症の子供と共に幸せな家庭を築き始める。でポール弁護士がそのドラッグのルーディのために購入した録音機でデモテープを作り、ナイトクラブへ送るドラッグインのルーディね。学校の手続きをし、初めて友達と共に学ぶダウン症 の少年マルコ、夢は叶うかに見えた。しかし幸福の時間は長くは続かなかった。ゲイであるがゆえに法と好奇の目にさらされ、ルーディとポールはマルコと引き離されてしまう。血はつながれなくても、法が許さなくても、奇跡的に出会い深い愛情で結ばれる3人。見返りを求めず、ただ愛する人を守るために奮闘する彼らの姿に、我々は本物の愛を目撃するという、まあこれがトレーラーの文なのね、はい、でこれがすっごい物語と違うけどさ、なんだろう、なんかそれこそ本物の愛を目撃するってまさに言いながらやけど、 例えばの話ね、なんかいろんなね、いろんなレイヤーが重なって俺すごいやっぱり心に来たわけど、まず1970年代 LGBTQ のコミュニティっていうのは LGBTQ であるというだけで職は失うし、はたまたたまには命の危機にもさらされるわけよ。で、そういう中でダウン症の男の子をこう引き取りますっていう話になるがやけどね、まずね、ダウン症の子供を引き取るってすごい勇気がいると思う、今でもね。で、ダウン症かつ育児放棄をする、薬物にすごい依存してしまう母親の元に生まれるってさ、もうさ、いろんなことがすごくない？1970年代って想像してもすごい状況やけど、現代それやったとしてもすごいじゃん。すごい大変なの分かるじゃん、未だに。で、でも全員が全員お互いのことを思って愛し合うわけよ。で、なんかね、その姿がね、なんだかやろ、なんかタイタニックみたいにさ、純な愛に思いを馳せて涙する、涙とちょっと違うが、なんか悔しいがってね。
はい。悔しい。
なんか分かる？そう。こんな世の中である必要性あるのかなというかさ、で、例えばそのマルコ、ダウン症の子は施設に入るべきだって、それが正義だと思って戦う人も出てくるわけ、弁護士さんとかね、国の機関を運営する人は。同性愛者の元で育つなんていうのは教育に良くないっていう、まあ、そういう意見よ。で、その逆にマルコが見たものっていうものが、ハッピーエンディングが好きな男の子長いけどね、その子、マルコはね。いつもハッピーエンディングのお話聞かせてほしいなっていう、ハッピーエンディング大好きな少年にとってあまりにも過酷なエンディングやったかってね。で、なんかそういうのでもなんかすごいね、僕らが掲げる正義って本当に各個人に向けての本当の正義なんだろうかって改めてこう感じさせられたかってね。自分の思う正義とか大衆が掲げる正義っていうものは果たして正義なんだろうかとか、自分が何か決断をしなきゃいけないときに自分の決断っていうのは本当に自分のためもあり、他人のためにとって良い判断ができているんだろうかとかさ、果たしてっていうか、そのそもそもいいって言われるそのベターっていう考えって合ってるんだろうかというか、いろんなことを考えたがってすごい。で、例えば僕はずっとアンジェリーナ・ジョリーとブラピーすごいいいなってね、ちっちゃい頃から思えたら、そのなんか学びに困った子というか、その孤児って言われる子たちをアダプトして受け入れて子供として育てる、それになんかずっとね、いまだにきらめきというか、なんかすごい夢を感じるがね、自分はそうなりたいっていう結構理想長いけど、マザー・テレサともそうなんけど、で、なんか今回そのじゃあこの映画で思ったのが、じゃあ子供を受け入れます、子供のこと一生懸命愛しますっていうことを否定されるわけよ、社会にね、このポールとルディはね、っていうのがそのセクシャリティのところの壁だったりとか、そのパフォーマンスを職業とするっていうのはもう世間的にあり得るとかさ、例えばの話だけど、ファッションデザイナーって世間的に受け入れられるような仕事ではないと思うね、大前提的にね。もちろん成功というかお金がついてきたら認められるけどね。とか自分を重ねるときに、じゃあ自分が、じゃあその法廷に立って子供のことをあまりにもかわいそうに育ち、子供を自分が何とかしたいって思ったときに、法律としてやっぱり他人の子供は子供として勝手に誘拐になるじゃん、勝手なことすると。だから誘拐にならんためには法律で認めてもらわないかんけど、法律ってやっぱりその世間一般の意見の塊やきさ、その世間が認めるような事柄じゃないとダメですってなった時に、相手のね、そのもう片方のさ、ポールは弁護士なので、弁護士って世間ですごいさ尊敬されるような職種でありながらも、そのセクシャリティにおいてお前らはゲイだから弁護士といえど世間は耳を傾けませんっていう時代だったわけ、1970年のこの映画を見る限りね、はい、 なんかさ、もう、なんだろうね、なんか、理解できるけど、理解したくないって、なんかわかる？で、それで、結果挙句、その世間が下した判決が、その少年マルコにとって、まあ、何をもって人を幸せっていうのかはね、他人が測れるものじゃないけど、まあ、少なくとも男性のマルコは彼らと一緒に住みたいっていう願いを叶わずしてっていうさ、なんかそういうさ、少年時代っていうのはさ、何をもってどういう裁きをもってこう正義というか判断しようがやろうってなんかすごい考えたが、例えば人が人で人間として生き物生物として生きるのであれば、お互いで愛し合ってお互いで必要として求めちゃったら一緒に住んで一緒に助け合って生きればいいじゃん。で、今僕は自分がね、この年やけ、その権利は一応あるじゃん、
はい、
一緒に住みたい人と住んで一緒にね時間を過ごしたい人と一緒になっておれる権利があってさ、その自由がある程度あるきさ、なんか今はさ、それこそ自分を偉そうにもさ、自分が好きな人、一緒におりたい人と共に時間を過ごす時間を優先できるわけじゃん。でもそれがやっぱ10代とかになってさ、法律でいうとこの管理下ってところに行くとさ、そうもいかんわけじゃん。例えば自分が少年の時にさ、全然赤の他人の大人のところでその人たちがすごくいい人で、すごい自分はその人たちのことを好きやき、一緒に住みたい、家族のように時を過ごしたいって思ってもさ、そうはできんわけじゃん。でそれって人間としての秩序長いけど、生き物としてなんか本当に奇妙やなとかさ、いろんなことを考えてね、愛を見たき、こうシンプルになんかこう感情に来たというより、なんか本能的な生き物としてと、こう理性的な人間としての生き物の摩擦を見た感じ、わかりますとかで、これなんか本当なんかソロラジオみたいに喋りすぎたね。
いやいやいや、まあまあ、
なんかでもわかる、
うん、まあ言いたいことはすごいわかるよ、わかるし、
なんかね、うんうん、心むしられた、すっごい
わかるし、あれで、うん、で、うん、なんか今個人的に思うのは、その、
うん、
まあ、これが1970年代っていう背景があるから、特にその感情をね、
うん、
感じるなって思うんだよね、まだまだその、
うん、
なんていう、多様的じゃないというか、7割の人間の意見が 100% みたいな、だからこそ今そのジャダコニさんが言ってたよね、
うん
うん、感情っていうのはすごい強くなってる、強くなるのかなってもちろん思うし、
うん
う
ん、
でジャダコニさんが感じる感覚もなんとなく分かってね、
うんうん、
動物、人を一つの動物と例えたときに、これをしてはいけない、うん、これをすると叩かれるみたいな、
うん、
それが入ってくるっていうのが奇妙というかね、
うんうんうんうん、
自由に生きていいはずな動物の一つなのに、
うん、
目に見えない壁というかね、ものがどうしてもできてしまうことへの奇妙さ、
うん
みたいっていうのは、うん、あ、なんか、うん、なんとなくわかるなっていうふうに思ってて、うん、で、うん、そう思うと逆に今2020年になって50年ぐらい経ってるよね。でこの50年経って、うん、それをすごく強く感じる、まあ今でもねまだまだね、LGBT だったり、黒人のことだったり、まだいろいろ人種的な問題だったりいろんな問題はあるけど、この50年でだいぶそこって変わったなっていう個人的に思ってて、なんか今、うんうん、自分の中でジャポッと同じような事例今の時代背景であるかって言ったらあんまり浮かばないし、
うんうん、
という意味ではすごいこの何十年かで、多様的に人類って進んだなっていう、
うん、
まあ、今ちょっと話を聞いてて思ったことっていうのが今大きくあって、
うん
うん、そう、そのまあ、なんかこう動物的に捉えた時に奇妙な話っていうところで、
うん、
まあ、なんでだろうってなったらやっぱり人間って一つのコミュニティっていうのをね、作ってきて、うん、で文明を発達してきた生き物 ってあるから、
うんうん、
やっぱ動物とは違うよね。動物とは違っていて、その一つのコミュニティの中に、うん、明確なルールを一つ一つ作ることによって、なんていうんですかね、文明を促進してきたというか、加速してきたところがあって、うんうん、まあその中に出てくる弊害の一つでこういった問題が出てきたのかなっていうことで、
あとさ、なんかさ、俺なんかさ、まあこれさ、別にネタバレしていいかな、別に俺らなんか映画のさ、あのなんか宣伝しようわけじゃん。これも多分そのそこの結果を言わんと俺の犬から喋りたいことちょっとあれやけど、もうネタバレしていいから、ネタバレしたくない、見てからって言いたい人はここで一回ラジオ止めてもらって一旦止めてもらってくださいね。僕ここからガンガンネタバレ話するんでいいですか、はい、じゃあなんかさ、あのね、僕それでいろいろ思ったのがね、なんかね、マルコ少年ね、そのダウン症の子で、なんかそれで思ったんやけど、最近やっぱ周りもさ、年が年やき子供ができたりとかするじゃん。でさ、今ってさ、医療が発達してさ、ダウン症かどうかが産む前に分かるわけよ。で、お医者さんは言うわけ、ダウン症って判明したんですけど、このまま出産しますか、それとももう流しますかっていう決断を迫られる時ってあるわけよ。ぐらいやっぱ難しい難病やし、その映画でも出てくるけど、まあ、例えば彼が今若くて幼いき、こういう感じでなんかね、知能的にも発達が遅いって言われて、ずっと子供のようなね、ちっちゃい子のような受け答えするけど、今君がのその人たちが接してる彼っていうものはどんだけ時間経って大人になってもそのままだから、ずっとだから子供なわけよね。だからそこに対して何も望んじゃダメですよっていうことは、まあ医学的にもすごい言われる、まあ、シーンとかもあるやけどさ、それでなんか思ったがるけどさ、なんかマルコは少年というかさ、子供やきさ、ずっとさ、あの無邪気なことばっかり言うわけだから、それがさ英語のタイトルになってさ、チョコレートドーナツが大好きやき、チョコレートドーナツやと思うかね、タイトルも。でさ、好きなものを好きって言って、会いたい人に会いたいって言って、帰りたい場所に帰りたいって言うわけ、ずっと。でそれを受け入れるこのルーディーとあのポールにずっと愛されるわけよ。で言ってもぶっちゃけ1年しか住めてないが、一緒には。でその彼の短い人生の中のたったの1年だけあの愛されたわけよ。でお母さんには愛されることなく生きてきたわけ。その1年ずっと愛され、その1年だけやけど愛されて、でもなんか瞬間芸術的なわけど、人を愛するって素晴らしいじゃん。なんかあのまあ自分でも分かると思うし、なんか人を愛するって素晴らしいって思うけど、人に愛されるってもっとさらに素晴らしいなってなんか思ったか。で人に愛される人生ってたかが1年やったかもしれんけど、なんて贅沢長やろっていうかさ、そういう経験ができるってほんといいなってなんか思ったわ俺。これわかります？でなんかまあ理性があるって、俺らも人のことを死ぬほど愛したいって願うときない？俺結構それ自分のずっと願いやなと思ったがって、これ見て、
人のことを、
死ぬほど愛す、そう、こんなにもう全てを投げ出してもいいってぐらい夢中になるほどの愛するっていうことを人生で一度でも生きしてみたいなって、いろんな恋愛映画を見たときに思ったわけ。こんな愛っていいなとか、こんなに愛するって素晴らしいっていうのと同時に、なんかこの映画見た時にね、マルコの立場の時に、こんだけ愛されるってすごい良かったよマルコ君の人生はって思ったか。なんかそれなんか恋愛的な愛されるんじゃないよ、人としてねっていうのに、なんかすごい俺ね心に来たがるね。
でもそれってでも自分で今までさ、うん、めちゃめちゃ愛されてるなって感じたことはない、
うん、ない、
ない。
え、ある？
あるよ。
俺ないね。だからやろうね、多分。
まあ、それはあるかもしれない。
もちろんさ、友達に、なんか、ああ、 疲れちゅうなとかさ、もちろんあるよ、大切にしてくれよなとかあるけど、死ぬほど愛されちゅうなって分からん。多分僕の両親は多分愛してくれちゅうがやと思うけど、実感したことはないよね別に。
多分それの問題だと思うね。僕はすごく愛されてるなって、
うん、
親からね、愛されてるなってすごく感じるし、
うん、
その感覚はあったけど、ジェダイコにしたら多分そこあんまり感じてなかったもんね。
感じてないね、感じてないけど、別になんかその親戚だからこその愛みたいなのより血筋関係なく人をこんだけ愛するってことにちょっと俺はなんか神秘を感じるのかな、憧れというか、なんか俺それを見てすごいなんかあーってなって、なんかさ、あの障害があるから大変ですよとかすごい脅されるわけよ、この二人もね。そんなあの子供引き取るだけでも大変だけど、そういうレベルが違うよみたいな。でもそれでもさ、例えばやけどさ、俺も自分でじゃあ親になるとするじゃん、これから将来で。俺は子供がすごい欲しがるけどさ、じゃあ例えばの話やけどさ、やっぱり世間はさ、あの過去の事例とかをあのちゃんと分析してさ、もし自分らの子供がダウン症ですよってなった時にすごい脅してくると思うわ。大変ですよとか、いやこのままこれで、あのその子のために思ってた時にこのまま出産するのはどうかと思いますとかさ、いろんなこと言われた時にさ、多分俺絶対ひるんでしまうわ、うん、絶対ひるんで、もしかしたらね、これからいろんなことがあるし、将来のことを考えてダウン症ってもしね、あの早期で分かるのであれば、健康な状態の次の子を考えた方がいいんじゃないかなって絶対思うがな俺、うん、でそういう自分の弱いところも分かっちゅうき、なおのこと血もつながってない、その障害のある子をもう本当誰よりも愛して育てるっていう、その愛ってすごいなって思ったわ、うん、さらに自分がこれもし同じ状況やったらって考えたらちょっとひるむもん、やっぱり、うん、わかる？そういう面でさ、もうなんかちょっと生き方見つめ直した。
あ、そう。
うん。で最後のエンディングさ、別にエンディングがどうやきって、あのすごいあの泣いたわけでは全然ないからね、もう俺途中からちょっともうすごい来た来た心に。でもこれは全然ネタバレになるけどあれ長いけど、そのさ、あのマルコ君はね、最終的にさ、あの引き離されるわけ、この人らはね、法律的に引き離されて二度と会えんなるかって。マルコはその薬物依存やった母親のもとに送られて別々の人生を歩まされるわけ。ただマルコはその薬物のね、お母さんにもう一回家を追い出されるような形になってさ、あのやっぱダウン症も歩きさ、一人でなんかなんとかできるわけじゃないじゃん。で外に出てて、そのニューヨークのさ、ブルックリンって結構夜怖いところは怖いと思うが、70年なんて特にね、うん、でさ冬とか超寒いがって、本当にニューヨークってありえんぐらい、本当に俺でも20分外出てたらマジで死ぬと思って、店にちょんテクテク泊まるがね、あの店に立ち寄って暖を取ってって感じやけどさ、3日間自分の家を探してさ、1回家出たき家がわからんなってさ、さまよった挙句に死んでしまうがやけどさ、なんかそのタイミングでその、弁護士のさ、あのポールさんね、法廷で戦って判決をした、裁判長とか、そのまあ母親の元に戻すべきだって言って、そのゲイカップルなんかにこの子幸せにできるはずないんで無理ですって言い張った弁護士たちに手紙を送るシーンがあるわけだね、最後にね。なんかそれ見てやっぱ思うよね、あのまあ彼らというか、その判決をした人たちもすごい思う節はもちろんあったと思うし、結果マルコは幸せに 彼マルコの幸せを思ってこのカップルの下で養子縁組するなんてありえないってはっきり言い切ったそのね人たちにとってやっぱ一番どういう決断のミスかって言ったらさ、まあ、言ったらマルコ少年が不幸せなことじゃん。でそのエンディングがね俺が想定できる中での一番不幸やと思うが、母親にやっぱ帰らされ、帰ることができて、お母さんと一緒に住める。で、もう一回家、育児放棄になって家追い出されて、外で待ってなさいって言われて、外で待って、テクテク歩くうちに家を見失って、でもお母さんは薬物でやりゆき、子供のこと気にせんわけじゃん。で、まさか誰も死ぬなんて思わんじゃん。でも一人ぼっちでさ、橋の下でさ、死んだ姿が見つかったってさ、なんかわかる？人の正義はどこを基準になんか考えるべきなんだろうかなみたいなさ。でもしその二人のところにね行けちょったのであれば、今頃一緒にさ、ニューイヤーしたり、クリスマスしたりとかさしてさ、ハッピーエンディングとかのお話を聞かせてもらえるかなとか思ったら、まあもちろんそれを想像しても悲しくなるけどさ、なんかそういう仕組み、社会というかさ、人が人の生活を良くするために作った法律ってもので、やっぱ犠牲になるその少数派っていう、人ってやっぱおるよねとかさ。でぶっちゃけ俺はそういう状況にまだ全然こう向き合ってないきさ、だからこそ自分はなんかちょっと上からな感覚で涙しゆがろうかなとかさ、わかる？
うん、わかるよ。その気持ちすごくわかるなって思うのは、そのね、うん、そこに対する感動って間違いなくあるんだよね。すごくあるんだけど、うん、そのなんだろうね、そのフィールドにいない自分がそこに対する感動って、うん、なんか自分の中でちょっと安いのかなみたいな、そういう感覚になったりする時もあって、でなんか僕の中でもダウン症の子ってパッと見たらすぐ分かるじゃん。
うん、うん、分かるね。
で分かるじゃん。でまあ普通に街歩いててもね、
うん、
あるし、でその時に持つべき自分の感情って何が正しいんだろうずっと自分の中で考えてて、
うんうんうんうん、
そのなんだろう、そこに対するリスペクトとか、その、
うん、
その子もといその周りにいる人たちに対する、うん、すごくこうリスペクト尊敬のねっていう感情がねあるのね、
うん、
あるんだけど、なんかやっぱりどうしても自分の中では大変だよねとかさ、うん、お母さんとかも大変だよねとかって思ってしまう自分がいるわけで、なんかだからちょっとこう 上からというか、母体満足とか、ダウン症じゃない自分からのな、ちょっとこう情けの目って言ってしまうとすごい響きが悪いんだけど、どういう感情になったとしてもなんかそういう感覚がねついて回ってしまって、うわ自分も嫌だなみたいな、なんか
そう
本当はそういうダウン症とかっていう言葉すらもないなくなってしまえば、なんか、うん、なんかそういう感情も何もない感覚でいられるのに、うん、なんかどうしてもなんかその自分の中で納得するできる感情で
こう、うん、
向き合えないというか、そこがね自分の中でもね長年ずっと考えてる、どうしたら正解なんだろうみたいな、その等身大で、あ一緒だよね別に僕らと変わらないよねって思え、
うん、
痛いんだけど、やっぱりその中のどこかにはそうお母さん大変だよねとか、頑張ってるねとかっていう、そうそう、ちょっとこう上から目線の感情もやっぱどうしても出ちゃうね。わかるわかる。だから
その
中のなんかうまい正解の感情の向き合い方がなかなか出ないなっていうのは僕もねずっと思ってた。
そうだからね、そう思うとなんかこのね、この彼らのあり方、生き方っていうのって、 本当になんか今俺が想像できる中での都会で生きる現、まあ、人間としては本当に人間だからできる愛のなんかこう物語として成り立ってるんじゃないかなというかさ、なんか自分がそう言って同情っていう形を思わせてもらえる今の自分の環境にも感謝できるというかさ、わかる？なんかそのきっかけにも なったかって映画見てなんか思った時に家に帰りたいって施設のこの感情ってもちろん自分は家があったわけやしさ、家に帰りたいって幸いなことに俺思ったことなかったきさ、それも本当に幸せやなと思ったが、帰る家があるのに帰りたいと思わんっていう自分ってなんかものすごい贅沢なこと言うがやなとかさ、でなんかこの人に会いたいと思って会えるとかさ、ただただ一緒になって、ね、住みたいって言う人と住めんとかさ、やっぱりさその物理的に無理というか、なんかやっぱりその人間自身が作ったその法律ってものでやっぱりその壁を越えれん壁ってあるじゃん、人の社会で生きていく上でね、まあその国で生きていく上でってなるけど細かく分けていくと、なんか人間の社会の複雑性とさ、でもだから人間だからこそこうやって思える素晴らしいとこもあるよねっていう、なんかすごいすごいなんかかき混ぜられた、うん、だからね、まあ進めてくれよったのにこんなに遅くなって見てしまった自分には反省やけど、今の自分がちょうど思いよったトピックにすっごいドンピシャで来て、なんか学びっていう面でやっぱちょっと感銘を受けたんですよ僕は。で、あんまりね映画を見るってことに時間をね割くタイプの人間じゃなかったかって俺、はい、本当にそういうのも反省した。人がやっぱ情熱と何か伝えたいことがあって作品にしてこう見せるのに、まあ、本を読むべきとかさ、まあ、本当にね ありきたりな言葉にもなってきたけど、まさに本当そうやなと思ったら、人が何かメッセージを持って作り出したそのクリエーションっていうものに対して自分自身結構なんかそれに対するリスペクトが薄れちゃったなっていうのも再確認した。だから映画を見ようと思ったよね。
そうね、いやでも、うん、そうね、まあ、全く主題が違うんだけど、うん、僕も最近すごく久しぶりに映画館に行ったのね、うん、そのコロナで
鬼滅の刃？
違う、コロナでずっと映画もやってなかったし、うん、まあ忙しい時期が続いたから、うん、映画館に行けなくて、うん、本当に半年ぶりぐらいに映画館に行ってきて、うん、できて、まあ、僕もまあ全くその台が違うからあれなんだけど、いややっぱ映画いいなって改めて思ったよね、
うん、映画見た後ってなんかすごいやっぱ心の成長感じるよね。
なんだろうね、なんかね、ものづくりっていう一つの分野でここまで情報を、うん、ダイレクトに、いろんな技術を搭載して伝えられるものってやっぱ映画かなって思っちゃうんだよね。音楽にしろ、うんうん、ファッションにしろ、建築にしろ、うん、いろんなものづくり、デザインのものがあるけど、なんかそれのなんか集大成って言っちゃうとあれなんだけど、
うん、
フルで使ってフルに何だろうね、ズドンと持ってくるのってやっぱ映画だなっていう
感
じるよね。
うんうん、いや本当にね、映画を見ようと思ったよ。あとやっぱね、俺ね、自分の癖分かったけど、実話を元にした話がやっぱ俺一番好きや。生にね、実際に起こることに勝るものはないなって改めて思ってしまった。なんかやっぱり、俺が好きなのってそのリアリティだからなって気づいた。 ファンタジーも好きなのでね、エスケープする部分ではね、自分をなんかこう次のステージへっていうところが好きやけど、やっぱドキュメンタリーじゃないわ、その事実をもとに作ったものに対して学ぶことって計り知れ。
いいじゃないですか、これからいっぱい見るもんあるじゃん。そしたらすげえたくさん。
本当？
めちゃめちゃある。
じゃあ次何、
俺この間なんか勧めたやつあったよね。なんだったっけ。
見たよ、あの車椅子の女の子の話じゃない。車椅子というか、見た、タイトル忘れたけど、あれも超良かった。
良かったね、47なんとか。でもちゃんと見て狙いね、うん、
見た。やっぱコロナのおかげでね、やっぱ何気なくあの自宅待機の時間があるきさ、合間に、
うんうんうんうん、
そうそう、ちゃんと見るようにしゅうき。だから漫画とかアニメとかも極力見るようにしゅう。進めてくれたやつはちょっと消費しようと思って。
確かに言われてみれば最近そうだね。手田小西さんが、うん、あの大衆文化に降りてきた感じがするよね。
そうそう、頑張って。今ちょっと遅いけどキングダム一生懸命読みようしない。
キングダムか、うんうん
うん、
うんうん、
そう、ちょっと時差あるけど頑張って、あのウサギとカメじゃないけど、亀担当としてゆっくりゆっくりちゃんと攻めようよ。
いやめっちゃいいよ。僕結構さ、いろいろ見ちゃってるからさ、うん、記憶消して最初から見たいもんね、うん、そういう、
うん、ちょっとだからチョコレートドーナツこの収録終わったらちょっと見て。
そうだね、寝ながら見ようかな。
うん、寝ながら見てほしい。ちょっとね、俺ねちょっとガチで、俺だってさっきの収録中に説明したじゃん、物語。
うん、
フレッシュすぎてちょっと思い出してすっごい涙こらえて喋った。
あ、いいじゃないです
か。泣くかと思った今。
いいね、
なんか彼らの思いを改めてこう自分なりの言葉にしながら解説すると、自分の感情もこう入り込んできて、うん、ちょっとあの時ぶりにすごい俺結構あの心がさ、すごいなんか揺さぶられるわけで、あのBLM のブラックライブズマターが始まった時、俺ほんとこんな感じだったわ。ずっと1週間もうそれを知った時点でね、
うんうん、
なんかその時ぶりの、なんだろうな、俺これちょっと後々多分生きていく上で感じると思うけど、なんかねこういうトピック俺一言じゃないがってね、それにすごいね、なんかまた引っかかった、バーンって。ブラックライブズマターのその出来事っていうのもね、なんかね冷静になれになったね、その瞬間っていうのは、うん、なんかそのぐらいのすごい強い、なんかこうあのなんだろう、俺の中になんか先祖の思いなのかなんか知らんけどね、
うん、
なんかがね、俺をなんかこうこの事実だけは許せんみたいな怒りと悲しみの反動にすごい駆られる。
そっか、まあでも
そうだね、
まあ逆に今この年になるとやっぱり余計に実話を求めて、ほらね、背景とかがもう分かるからさ、うん、その分、
うんうんうんうん、
なんかね入るのかもしれないね、うん、いいな、うん、なんかいいじゃん、たくさんこれから見れるね。
うん、だからチャラメさんあれよ、だからこれ終わったらまず、
近くの
ファミマに行って、
はいはい、
あのチョコレートドーナツを買って絶対、
うん、そっちなんだ、
ね、うん、そっちは絶対必須。チョコレートドーナツをまず買う、でこの映画見てほしい。
なるほど、
うん、もうそれは絶対、あのチャラメさんは絶対チョコレートドーナツを食べながら見てほしい。
なるほど。そしたらじゃあ、うん、ジェダイ小西さんは、
うん、
まあちょっとそういうしんみりするストーリーじゃないかなと思って、うん、でも多分
いやもう今日は今日は泣き疲れた時も多分2週間分はないだけ、明るいやついこう。
あ、そしたら最強の2人とか見たかな、有名だから。
ああ待って、最強の2人ってさ、
フランス
映画、車椅子じゃない。
そう、あ、これもまあ
有名か。俺最近見たよ、まさにほんとつい最近見て、くっそいい映画と思って。
いいよね、
うん、マジ最強と思った。
そしたらじゃあ切り口変えようか、
うんうん、
英国王のスピーチ。
マジ？俺ちょっと気になっちゃった
よ。そうそうそう、これいいよ。あのね、そのなんかね、題材的に言うとさ、まあイギリスの、うん、王だか王子かな、あ王子か、王子が、うんうんうん、まあこうね、その民の前でさスピーチをする場面がいっぱい出てくるわけね、偉い人だから、
うんうん、
あの、
うんう
ん、出てくるんだけど、そのそのなんていうのか、まあ一種のそのうまく言葉が発せないやつあるじゃないですか、人っているじゃないですか、
うんうんうんうんうん、あるよ。
それでその呼び方忘れちゃったんだけど、それで、それをじゃあその直していく人が出てきてっていう、その題材だけ聞くと、うん、ほーんぐらいの感じなんだけど、映画の作りとしてめちゃめちゃセンスがあるから、うん、すげえ面白くて、うん、それも実は元にしててすげえ面白い、映画の作りが面白い。じゃなんかあのうまいな。
マジちょっと、それちなみに Amazon プライムで見れるのかな。
あ、多分どこでも見れますよ。
本当？じゃあ俺ちょっと、ね、寝る前それ寝ながらそれ見るわ。じゃあ、
あそれかもう一個
こいよいよ、
まだあった、ごめん、ソーシャルネットワーク見ました。ソーシャルネットワーク、
あ見たことないね、それ。
あこれ多分好きですよ。
本当？
Facebook の創始者ですね、うん、の、うん、Facebook を作る際の物語なんだけど、うん、まあ要はハーバードのすげえ天才なわけですよ、
うんうん、
あの作った人はね。ただやっぱ天才がゆえに、うんうん、そこにある孤独だったり、そういった人間関係だったりっていうものがあって、うんうん、それもすげえ映画の作りとしてセンスがあって、あのめっちゃクリエイティブだなって
。俺さちょっとそれのさ映画好きのさチャラメさん聞いたけどさ、はい、スティーブ・ジョブズの映画面白いが、あれ
スティーブ・ジョブズの映画ってさ何個かあったよね。
俺何個もあるだって。
あるよね。俺古いのしか見てないんだよね。逆になんか最近もあったよね。
そう、俺ね、スティーブ・ジョブズの生き方すごいと思うけど、スティーブ・ジョブズの映画見たかいけど、
うん、
そんな響かんかったかよね。
最近の方か。最近の方はあんまちゃんと見てないな。
なんか、ってなったら、なんか、何なんだろう、なんか、まあってか、なんていうかあれ、なんか、スティーブ・ジョブズってさ、なんかすごい人ながらけどさ、映画でやっぱ事前見てみると結構さわがままな人じゃん、
うん、
なんか家庭も顧みずに仕事に力を注いできて、病気になった時に家族に見捨てられて悲しく死んだ、うん、みたいな感じだったが、俺が見た、うん、映画見た印象ね、
うん、
なんかそれ以外にもっとスティーブ・ジョブズが伝えるべき、なんかその病気になった後のところとかをフォーカスすると、彼の本当に最後に伝えたかったのが伝わるんじゃないかなとか俺は思って終わったかって。そんなさ駆け出しの一生懸命開発しゆう時も入れながらメインでやるとさ、そんなんさ何か開発するってやっぱそれなりの犠牲が必要じゃん、
うん、で
彼が犠牲にしてきたものって周りの人間とかさ家族やと思うが、でそれは自分でも言いよったしさ、反省したような発言をすごいいっぱいするわけよ。死ぬ時に残るのはなんかお金とか名誉じゃないとかさ、なんかもうちょっとそこにだけフォーカスした話でもいいんじゃないかなというかさ、
うんうんうん、
っていう印象をやったが俺はね、それ見た時に、
うんうん
うん、そうそう、なんかあのだからスティーブ・ジョブズの映画はめげずにもっと作ってほしい。まだ俺納得してない。
なるほど、いいじゃないですか、
うんうん、じゃあソーシャルネットワークと英国のスピーチ、
まあ、気分に合わせて、英語のスピーチの方がちょっとクスッとする感じなので、その、
あ、そうなの？あ、ちょっと俺ちょっとクスッとした、今。
うん。であれば、英語のスピーチの方が、ちょっと、なんていうの、ガチの笑いに来させるやつじゃないけど、クスッとこう、させる作りになってるから、見ていただ
きたい。ああ、大好き。阿部サダヲ主演の映画みたいな感じ？
いや、じゃあ、あれはガチの笑いじゃない。
あ
れはガチの笑い持ってくるんですよ。
あ、もしかしたらあのさ、もう一人の阿部さんの方、あのさ、トリックとかでいうさ、結婚できない男とかさ、出会ってさ、あの人みたいなやつって、あの人出るやつ結構ちょっとクスッとするよね。うん、真面目やけど、
うん。どっちかって言うとそっち。
ああ、わかった。じゃあ、それを楽しみに。
はい、じゃあ私もチョコレートドーナツ
を見ていきます。ということで、はい。見てくださいね。ちょっと今回は、はい、まあ、長くなってしまったんですけど、ちょっとまあフリートークということで、まあ、 あのゴジラ前回流したように小西は今ただいまあの日本におりまして、ちょっとあの日本にいるからこそこう学ぶことっていうものがすごい情報量がね、インプットが最近すごく多くなってきてるんで、あのちょっとそのインプットアウトプットしたいなっていうのを思いまして、ちょっとフリートークという形でお話しさせてもらったんですけど、あの僕ネタバレさしたんですけど、もうこの話をね喋ったんで、ネタバレしたからといって面白くないとかそんな話全然なくて、その結果を知った上であの映画見るとさらに面白かったりするんで、ぜひね見たことない人は僕の話なんかだけをで満足するんじゃなくて、ぜひ本当見てほしい。意外と短くて1時間ね35分とかで終わるんですよ。
うん、
そうだからちょっと寝る前に3日ぐらいに分けて見てね。
はい、見ます。まあ今日ちゃんと見れそうです。
はい、ということで、
はいはい、ありがとうございます。
はい、じゃあ来週ちょっと感想教えて。
わかりました。そしたらいつもので締めていただきましょう。
はい、はい、
ジェダイ小西の占いお願いします。
はい、
はい、お願いします。
ということでね、今週の1位は、うお、ん、座、
はい、
ラッキーアイテムはミスタードーナツです。それでは皆様良い週間を。